小児がん185電子冊子。小児の神経芽腫2022年版国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会編集。目次1神経芽腫小児について2ページ。1-1神経芽腫の発生部位について2ページ。1-2神経芽腫とは3ページ。1-3症状3ページ。1-4発生要因3ページ。2検査4ページ。2-1尿検査血液検査4ページ。2-2画像診断4ページ。2-3骨髄検査5ページ。2-4病理検査5ページ。3治療6ページ。3-1リスク分類と治療の選択6ページ。3-2手術外科治療11ページ。3-3放射線治療13ページ。3-4薬物療法14ページ。3-5緩和ケア支持療法15ページ。3-6再発した場合の治療16ページ。4療養17ページ。4-1入院治療中の療養17ページ。4-2日常生活について18ページ。4-3経過観察18ページ。4-4晩期合併症長期フォローアップ19ページ。小児の神経芽腫参考文献21ページ。目次終わり。1神経芽腫小児について。 1-1神経芽腫の発生部位について。神経芽腫は主に交感神経節や副腎髄質などから発生することが分かっています。図1交感神経節は脊椎背骨に沿って縦に連なる交感神経管、神経繊維の束の中に並んでいる交感神経の集まりです。自律神経の一つで、内臓の働きを調節したり、血管を収縮させる働きがあります。副腎髄質は、左右の腎臓の上にある副腎の中心部で、アドレナリンやノルアドレナリンという物質を分泌して、体のストレス反応などの調節を行っています。2ページ図。図1神経芽腫の発生に関連する主な部位と臓器。説明。人体の背面内部の模式図です。背面は上から頸部、胸部、腹部、骨盤部と示されています。内部には中心に脊椎、腹部のあたりに脊椎を挟んで副腎と腎臓がそれぞれ一対ずつあります。そして交感神経管が脊椎に沿って示されています。また交感神経管、副腎の部分の拡大図には交感神経節、副腎皮質、副腎髄質と書かれています。図終わり。 1-2神経芽腫とは。神経芽腫は体幹、手足を除いた体の軸となる部分の交感神経節や副腎髄質などから発生する小児がんの一つです。約 65% が腹部で発生し、その半数は副腎髄質から発生します。その他では頸部、胸部、骨盤部などからも発生します。神経芽腫は5歳未満の小児に多く見られます。腫瘍には悪性度の高いもの、 自然に小さくなっていくもの、自然退縮など様々な種類がありますが、1歳半未満の小児では予後が良好であることが多いです。病理分類、組織分類。主要組織の病理分類では、神経芽腫、神経節芽腫、神経節腫の3つがあり、これら3つを総称して神経芽腫群腫瘍と言われています。ただし神経節腫は良性腫瘍で、一般的には小児がんである悪性腫瘍は神経芽腫と神経節芽腫の2つを指します。 1-3 症状。初期の段階ではほとんどが無症状です。進行してくるとお腹が腫れたり、触った時に硬いしこりが触れてわかる場合があります。さらに発熱、貧血、不機嫌、歩かなくなる、眼瞼、まぶたの腫れや皮下出血など転移した場所、骨、骨髄などによってさまざまな症状が現れます。胸部から発生すると咳や息苦しさ、肩から腕の痛みなどが見られることがあります。腫瘍が脊柱の中に進展して脊髄神経を圧迫すると、下肢麻痺、下半身の麻痺、排尿や排便の障害、歩行の障害などを生じることもあります。また特異的な症状として、眼球クローヌス、ミオクローヌス症候群と呼ばれる、目をキョロキョロさせたり、自分の意思とは無関係な動きをしたりすることがあります。 1-4 発生要因。神経芽腫の発生要因は多くの場合は不明であり、遺伝や生活環境など特定の原因によるものではありません。 2. 検査。神経芽腫が疑われる場合、視診や触診などの診察に加え、尿検査、血液検査が行われます。そして主要発生部位の確認や病気分類のために、超音波、エコー検査や CT 検査、MRI 検査、遠隔転移の診断のために MIBG、メタヨードベンジルグアニジンシンチグラフィ、骨転移の確認のために X 線検査、骨シンチグラフィなどの画像診断が行われます。骨髄転移の有無を調べるために骨髄検査も行われます。また、病理診断と分子生物学的診断のために組織生検、腫瘍の一部を切り取ることが行われます。 2-1 尿検査、血液検査。神経芽腫の腫瘍細胞では神経伝達物質であるカテコールアミンが増加します。カテコールアミンは体内で代謝されると、バニリルマンデル酸 VMA とホモバニリン酸 HVA となって尿中に排泄されるため、尿検査でこれらの値を調べて確認します。ただし一部の神経芽腫では VMA、HVA の値が増えないことがあります。血液中の主要マーカーである神経特異エノラーゼ NSE、乳酸脱水素酵素 LDH、 フェリチンなどが高値を示すこともあるため、血液検査を行います。骨髄に転移している場合は貧血や血小板減少が認められることがあります。 2-2 画像診断。超音波、エコー検査は超音波を、 CT 検査は X 線を、MRI 検査は磁気を使った検査です。腫瘍の発生部位を確認したり、腫瘍の大きさや周囲への広がり方を調べて、がんの進行の程度を判定、病気分類するのに役立ちます。MIBG シンチグラフィは、メタヨードベンジルグアニジン、MIBG という物質が、神経芽腫の主要部位に集まる性質があることから、発生部位の確認だけでなく、 遠隔転移層の診断にも役立つ検査です。ごくまれに MIBG が主要部位に集まらないこともありますが、その際にはペット検査が有用な場合があります。また、骨転移の有無や広がりの程度を調べるために、X 線検査や骨シンチグラフィーなどの検査も行われます。2-3 骨髄検査。骨髄検査は、腫瘍細胞が骨髄まで浸潤しているかどうかを調べるために行います。左右の腸骨、腰の骨から骨髄液を吸引して顕微鏡を用いて診断します。2-4 病理検査。神経芽腫の確定診断は、腫瘍摘出や生検により採取した腫瘍組織を顕微鏡で調べて決定します。病理組織は、後述の国際神経芽腫病理分類、INPC、インターナショナルニューロブラストーマパソロジークラシフィケーションに従って分類され、神経芽腫の予後の判定に重要な役割を果たします。3. 治療 3-1 リスク分類と治療の選択 3-1-1 リスク分類。一般的には国際神経芽腫リスク分類（INRG リスク分類 INRG インターナショナルニューロブラストーマリスクグループ）が用いられます。この分類では次の（1から（6）の組み合わせにより、超低リスク、低リスク、中間リスク、高リスクの4つのリスクグループに分けられます。表1。（1）病気、腫瘍の進行の程度。（2）診断時年齢、月齢。（3）病理分類、組織分類。（4）MYCN 遺伝子の増幅。（5）染色体異常。（6）各 DNA 量。腫瘍細胞の染色体数。6ページ表。表1。国際神経芽腫リスク分類。（INRG リスク分類）とじ。日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン2016年版、2016年、金原出版より作成。説明、神経芽腫を次の6つの項目、INRG 病気、診断時年齢、月齢、とじ、INPC 組織分類、MYCN 増幅、染色体異常、（11q 血質、とじ）、各 DNA 量、染色体数、とじ）の6つの組み合わせによって、治療前リスクグループを、超低リスク、低リスク、中間リスク、高リスクに分類した表です。順に読みます。なお、項目のうち表記のないものについては飛ばして読みます。病気 L1、L2 で、組織分類、神経節腫成熟型、神経節芽腫混在型は超低リスク。次、病気 L1 で、組織分類、神経節腫成熟型、神経節芽腫混在型を除くすべて、MYCN 増幅がなしは超低リスク、MYCN 増幅がありは高リスク。次、病気 L2 で診断時年齢18ヶ月未満、組織分類、神経節腫成熟型、神経節芽腫混在型を除くすべてで、MYCN 増幅がなし。染色体異常なしは低リスク、染色体異常ありは中間リスク。次、病気 L2 で 診断時年齢18ヶ月以上、組織分類神経節芽腫結節型または神経芽腫で分化型で MYCN 増幅なし、染色体異常なしは低リスク、染色体異常ありは中間リスク。次、病気 L2 で診断時年齢18ヶ月以上、組織分類神経節芽腫結節型または神経芽腫で低分化型または未分化型、染色体異常なしは中間リスク。次、病気 L2 で診断時年齢18ヶ月以上、組織分類神経節芽腫結節型または神経芽腫、MYCN 増幅ありは高リスク。次、病気 M で診断時年齢18ヶ月未満、MYCN 増幅なしで、各 DNA 量、抗2倍体は低リスク。各 DNA 量、2倍体は中間リスク。次、病気 M で診断時年齢18ヶ月未満、MYCN 増幅ありは高リスク。次、病気 M で診断時年齢18ヶ月以上は高リスク。次、病気 MS で診断時年齢18ヶ月未満、MYCN 増幅なし、染色体異常なしは超低リスク。染色体異常ありは高リスク。次、病気 MS で診断時年齢18ヶ月未満、MYCN 増幅がありは高リスク。表終わり。表1に示した INRG リスク分類で検討される内容は以下の通りです。括弧1、病気、主要の進行の程度。国際神経芽腫リスクグループ病気分類、括弧 INRG 病気分類閉じによって、病気 L1、病気 L2、病気 M、病気 MS の4つに分類されます。表2、原発腫瘍、原発層の広がり、画像診断から推定される手術、外科治療のリスク、IDRF 中の有無、転移の有無から決められます。病気 MS は1歳半未満の小児に限定された分類です。中、IDRF、イメージディファインドリスクファクターとは、局所のみの神経芽腫について画像診断から手術のリスクを推定し、治療の最初に行う手術として摘出を行うか、生検のみでとどめるのかを決める指標です。薬物療法、化学療法後は IDRF あり陽性の場合でも手術を行うことがあります。中終わり。7ページ表、表2、INRG 病気分類。日本小児血液がん学会編、小児がん診療ガイドライン、2016年版、2016年金原出版より作成。説明、4つの病気の定義です。病気 L1 は遠隔転移のない局所性腫瘍で IDRF を有さない。病気 L2 は遠隔転移のない局所性腫瘍で IDRF を有する。病気 M は遠隔転移を有する腫瘍、病気 MS を除く。病気 MS は月齢18ヶ月未満で皮膚、肝、骨髄にのみ転移を有する腫瘍。表終わり。括弧2、診断時年齢、月齢。一般的に1歳半未満で発症した場合は比較的よく治りますが、1歳半以上で発症した場合は治りにくくなります。 そのため INRG リスク分類表1では18ヶ月未満と18ヶ月以上で分けられています。括弧3病理分類組織分類。病理分類組織分類は治療前に採取した主要組織を顕微鏡で観察して行います。国際神経芽腫病理分類 INPC に従って主に4つのグループに分けられます。表3 8ページ表表3 INPC 組織分類括弧島田システム閉じ。日本小児血液がん学会編小児がん診療ガイドライン2016年版、2016年金原出版より作成。以下の4つのグループとそれぞれの亜分類に分ける。亜分類の記載は省略。1神経芽腫括弧シュワンストローマ減少型閉じ。ストローマ減少型。2神経節芽腫混在型括弧シュワンストローマ豊富型閉じ。ストローマ豊富混在型。3神経節腫括弧シュワンストローマ優位型閉じ。4神経節芽腫結節型括弧シュワンストローマ豊富型。ストローマ優位型およびストローマ減少型の複合閉じ。表終わり。括弧4 MYCN 遺伝子の増幅。主要細胞が持つ特徴の中で予後との関係が一番強い因子です。主要組織の遺伝子検査の結果 MYCN 遺伝子が増えている場合は主要の悪性度が高いと言われています。括弧5染色体異常。主要細胞の染色体の形を見ると1番染色体単腕 1P や11番染色体長腕 11Q が結質している場合や17番染色体長腕 17Q が増えている場合は治りにくいことが明らかになってきました。括弧染色体検査閉じ。INRG リスク分類表1では11番染色体長腕 11Q 結質を指標として採用しています。括弧6各 DNA 量主要細胞の染色体数。人間の体細胞は23本の染色体を2セット持つ2倍体です。神経芽腫の主要細胞は2倍体腫瘍と染色体数がそれ以上存在する抗2倍体腫瘍に分類されます。進行期では2倍体腫瘍が多く見られ括弧染色体検査閉じ治りにくくなると考えられています。 3-1-2 治療の選択。図2は神経芽腫に対する治療アルゴリズム治療の手順を示したものです。INRG リスク分類表1を用いて治りやすさに関する判定、予後因子判定を行い、その後にリスクグループに基づいて治療法が決められます。担当医と治療方針について話し合う時の参考にしてください。10ページ図、図2神経芽腫の治療アルゴリズム。日本小児血液がん学会編小児がん診療ガイドライン2016年版、2016年金原出版より作成。説明。神経芽腫の治療の手順を示した流れ図です。順に読みます。小児神経芽腫の疑い。次に症状 X 線写真所見身体所見。次に腫瘍マーカー X 線写真超音波 CT MRI MIBG 心地グラフィー骨髄線紙。 このあと二つの流れに分かれます。一つは転移なし、または病気 MS。もう一つは転移ありです。転移なし、または病気 MS の場合は、全摘出、あるいは生検の後、予後因子判定、括弧、生物学的因子、病理、閉じ、となります。転移ありの場合は、生検の後、予後因子判定となります。それぞれ、予後因子判定後は、低リスク、中間リスク、高リスクの3つに分かれます。低リスクの場合は、無治療経過観察、あるいは手術、外科治療となります。中間リスクの場合は、化学療法の後、手術摘出となります。高リスクの場合は、化学療法、造血幹細胞移植、手術、外科治療、放射線治療、誤治療、中、括弧、分化誘導療法、免疫療法、MIBG 治療、閉じ、などを組み合わせた治療。そして、再発した場合は、誤治療となります。中、誤治療、分化誘導療法、括弧、がん細胞を普通の細胞に誘導させることにより治療する方法、閉じ、大量 MIBG 治療、括弧、123I、MIBG を放射性治療薬として用いる治療、閉じ、は、我が国では、いずれも臨床試験などの研究段階の医療であり、保険の適用がされていません。2022年2月現在。中終わり。図終わり。低リスク群では、手術、外科治療で、腫瘍をすべて摘出できた場合は、治療を終了して経過観察を行います。手術で腫瘍をすべて摘出できない場合には、低用量の薬物療法の後に手術が行われる場合があります。また、1歳半未満で発症した一部の腫瘍では、自然退縮する、括弧、腫瘍が自然に小さくなっていく、閉じ、自然退縮することもあるため、無治療経過観察が選択される場合もあります。中間リスク群では、生検後に中等度の薬物療法を行ってから、原発腫瘍を摘出するための手術を行う治療法が一般的です。高リスク群では、腫瘍が周囲の臓器や血管を巻き込んでいることや、転移がある場合が多くあります。治療としては、薬物療法を先行し、周囲の臓器をできるだけ温存した手術と、局所の放射線治療、大量化学療法、抗がん剤の投与量を増量して行う治療と、自家造血幹細胞移植を行います。多施設、多くの施設での臨床試験として治療が行われることが多く、経験のある医療機関で治療を行う必要があります。3-2、手術、外科治療。3-2-1、手術の概要。手術はその目的から大きく2つに分けられます。1つは、神経芽腫の確定診断とその悪性度判定のために、腫瘍の一部を切除して調べる手術、生検で、もう一つは腫瘍、手術部分を目で見ながら切除する手術、腫瘍摘出術になります。神経芽腫では、手術で腫瘍すべてを摘出しなくても良い場合があり、リスクや病状に応じて適切な手術方針が立てられます。集学的治療、薬物療法、手術、放射線治療などの様々な治療法を組み合わせた治療に精通している医療機関で、神経芽腫の治療経験が豊富な外科チームによる治療を受けることが推奨されます。括弧1、回復または開胸による腫瘍摘出術。 腹壁や胸壁を大きく切開して広げ、手術部分を目で見ながら腫瘍を摘出する手術で、腫瘍を切除するときに最も多く用いられる方法です。特に薬物療法後の2回目の手術で腫瘍周囲のリンパ節などを一緒に切除するときには必ず用いられます。また側腹部あるいは背部から腹壁を切開する後腹膜経路の腫瘍摘出術もあります。腹腎に発生した早期の神経芽腫で周囲臓器や血管などの巻き込みがなく、比較的容易に腫瘍が摘出できると考えられる場合などに用いられることがあります。2、内視鏡、腹腔鏡または胸腔鏡による腫瘍摘出術。内視鏡処置用の手術器具を挿入するために1センチメートル程度の穴を3、4箇所開けて、その小さな穴を通して行う手術です。腫瘍の部位や大きさ、血管への浸潤の有無によって実施が検討されることがあります。 3-2-2、 1歳半未満の小児に対する手術、外科治療。検診などで偶然に神経芽腫が見つかった子どもは転移のない早期である場合が多く、大部分は腫瘍自体の悪性度も高くありません。そのような場合の治療の主体は手術で腫瘍を切除することになります。摘出した腫瘍自体の悪性度が高くなければ、手術後に薬物療法や放射線治療を追加する必要はありません。しかし脊髄圧迫症状や呼吸障害などの強い症状がある場合には薬物療法を行います。また症状がない一部の腫瘍に対しては手術や薬物療法も行わず、自然退縮、腫瘍が自然に小さくなっていくことを期待して経過観察のみ、無治療経過観察を行う場合もあります。担当医からの十分な説明とご家族の理解のもと、その後の注意深い観察が必要となります。無治療経過観察の場合を除いては生検を行い、腫瘍の悪性度を判定することが必要です。 3-2-3、 術後合併症。開腹手術の場合、術後に癒着性腸閉塞の合併症を起こすことがあります。また頸部や胸部の交感神経節から発生した神経芽腫では、手術をした側の縮瞳、瞳孔が縮小した状態、眼瞼、まぶたの垂れ下がり、顔面の発汗の減少を主な特徴とするホルネル症候群が見られることがあります。腫瘍摘出時に交感神経管を切断しなければならないため、ホルネル症候群は避けられない合併症です。さらに腹腎や腎臓近くの後腹膜から発生した腫瘍を摘出した場合、手術操作による損傷や刺激により腎動脈、腎臓に血液を送る動脈に狭窄が起こり、血流低下を招くことで腎臓の萎縮を合併することがあります。 3-3、 放射線治療。高リスク群に対しては、手術後に微細に残っている腫瘍をなくすため、および骨転移部位への局所療法として放射線治療を行います。放射線を照射する範囲や放射線の量は、それまでの治療に対する反応や手術の結果などをもとに決められます。多くの場合、治療期間は 2、3週間程度になります。一般的にはX 線による治療が行われていますが、陽子線という放射線を用いることもあります。また、病気が再発したときに対照的に痛みを取るなどの治療として放射線治療を行うこともあります。3-4、薬物療法。INRG リスク分類表1によって分けられた低リスク群、超低リスクを含む、中間リスク群、高リスク群ごとに 次のような薬物療法が行われます。 3-4-1 低リスク群、超低リスクを含む。低リスク群でも手術で腫瘍をすべて摘出できない場合は、低用量の薬物療法が行われます。手術で腫瘍をすべて摘出できない子どもや、脊髄圧迫症状や呼吸障害などの強い症状がある子どもについては、ビンクリスチン、シクロフォスファミドなどを用いた低用量の薬物療法を短期間行い、腫瘍を小さくしてから手術により摘出を試みる場合があります。3-4-2 中間リスク群。中間リスク群に対する標準治療は確立していませんが、生検後に中等度の薬物療法を実施し、腫瘍を縮小させてから原発腫瘍の摘出術を行う治療法が一般的に行われています。 3-4-3 高リスク群。薬物療法、手術、放射線治療などの様々な治療法を組み合わせた集学的治療を行います。高リスク群では寛解導入療法、大量化学療法を行うまでの薬物療法として、一般的にシスプラチン、エトポシド、ドキソルビシン、シクロフォスファミド、ビンクリスチンなどからなる多剤併用療法が行われます。その後、自家造血幹細胞移植、あらかじめ保存しておいた自分の造血幹細胞を移植する方法を併用した大量化学療法が検討されます。腫瘍摘出術は大量化学療法の前ないし後で行います。また放射線治療は一般的に大量化学療法後に行います。免疫療法である抗 GD2 抗体が2021年から実施可能となりました。欧米では大量化学療法後の誤治療として免疫療法、抗 GD2 抗体に加えて分化誘導療法や併用療法としての大量 MIBG 治療などが行われていますが、国内ではいずれも研究段階であり、保険の適用がされていません。2022年2月現在。3-5緩和ケア・支持療法。がんになると体や治療のことだけではなく、学校のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。支持療法とは、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療、およびケアのことを指します。本人にしかわからない辛さもありますが、幼い子どもの場合、自分で症状を表現することが難しいこともあります。そのため、周りの人が本人の様子をよく観察したり、声に耳を傾けたりすることが大切です。気になることがあれば、積極的に医療者へ伝えましょう。3-6再発した場合の治療。再発とは、治療の効果により腫瘍がなくなった後、再び腫瘍が現れることを言います。原発部位の再発だけでなく、骨などの転移層として再発することがあります。再発した場合に推奨される特定の治療法は定まっていませんが、骨に転移した場合は放射線治療を行う場合があります。また、臨床試験や治験に基づく試験的治療を行うこともあります。再発は子どもによって状態が異なりますので、症状や体調、あるいは 本人や家族の希望に応じて治療やケアの方針を決めていきます。診断時に低リスク群または中間リスク群であった場合は、再発の状況によって治療法は様々ですが、それぞれの状況に見合った治療を行うことにより、ある程度良好な予後が期待されます。一方、診断時に高リスク群であった場合の再発では、確立された救援療法はありませんが、薬物療法など個別の状況に応じた治療法が検討されます。4. 療養 4-1 入院治療中の療養。子どもにとっての入院生活は、検査や治療に向き合う療養生活に加え、発達を促すための遊びや学びの場でもあります。医師、看護師、保育士、療養支援の専門職、チャイルドライフスペシャリスト、CLS、ホスピタルプレイスペシャリスト、HPS、子ども療養支援士など、薬剤師、管理栄養士、理学療法士やソーシャルワーカー、各専門チーム、院内学級の教員などが連携し、多方面から患者とご家族を支援していきます。また、兄弟がいる場合には、保護者が患者に付き添う時間がどうしても多くなるため、兄弟の精神的なサポートも重要になります。入院中の様々な不安が軽減できるよう、抱え込まずに多方面と効果的にコミュニケーションを取ることが大切です。神経芽腫の治療では、入院中に薬物療法の副作用で免疫が低下する時期があります。病院の指導に基づいて感染症に対する予防が必要となります。医療費のことも含め、さまざまな支援制度が整っています。どこに相談したらいいのかわからないという時には、まずは相談支援センターに相談することから始めましょう。また、各医療機関の相談窓口、ソーシャルワーカー、各自治体の相談窓口に尋ねてみることもできます。4-2 日常生活について。入院治療後、退院して間もなくは、入院生活と治療の影響により体力や筋力が低下しているので、焦らずゆっくりと日常生活に慣れていくことが大切です。また、経過観察中は、免疫力が回復していないこともあるため、近くで水疱瘡やはしかなどの特別な感染症が流行した場合は、対応について担当医にご相談ください。食欲が低下して食事内容が偏る場合がありますので、栄養のバランスを考慮した食事を心がけるようにしましょう。終焉、終学や復学については、子どもの状態や受け入れ側の体制によって状況が異なります。担当医やソーシャルワーカーと時期や今後のスケジュール、さらに活用できる社会的サポートについてよく話し合いながら進めていくことが大切です。学校生活では子どもの様子を見ながら、担任の先生や養護教諭などと相談し、できることから徐々に慣らしていきましょう。日常生活を送る上での特別な注意はありません。紫外線による健康影響が懸念される過度の日焼けや疲れが残る強度の運動は避ける必要がありますが、できるだけ普段の生活リズムに沿った日常生活を送りましょう。 4-3 経過観察。神経芽腫の治療には、低リスク群で無治療経過観察の場合や、高リスク群で薬物療法、手術、放射線治療などの様々な治療法を組み合わせた強力な集学的治療を行う場合など、いろいろな治療が行われていますので、それぞれに応じた経過観察が必要になります。治療終了後も体調の変化や晩期合併症の有無、再発していないかの確認のため、定期的に通院して経過観察を行いますが、 治療終了後の経過が長くなるにつれて、通院の間隔は伸びていくのが一般的です。治療終了5年以降は、1年に1回程度の長期フォローアップを目的とした通院となることが多いようです。4-4、晩期合併症、長期フォローアップ。神経芽腫は比較的低年齢の子どもが多く、進行期の神経芽腫、高リスク群では放射線治療や大量化学療法が行われるため、晩期合併症には特に注意が必要と考えられます。薬物療法としてシスプラチンを用いることが多く、シスプラチン特有の晩期合併症である腎障害、高音域聴覚障害、スズムシの鳴き声など高い音が聞きづらくなることなどに注意が必要です。シクロフォスファミドは性腺障害の大きな原因となります。また、高リスク群では大量化学療法を行うため、成長障害や滋賀の発育障害などにも注意が必要です。二次がん、神経芽腫とは別の種類のがんや白血病を生じることの発症にも注意しなければなりません。さらに放射線治療では原発部位や転移部位に対して一定量以上の照射を行った場合に、その部位の臓器の形態や機能についての経過観察が必要になります。また、副腎髄質や腎レベルの交感神経節の原発腫瘍を手術で摘出した場合、遅れて腎動脈に狭窄が起こり、腎臓の萎縮を合併することがあります。その場合、高血圧や腎機能障害を併発するため、注意が必要です。腎臓の機能が低下している場合、腎臓で産生されるエリスロポエチン、赤血球を作るのを助けるホルモンの分泌が減少し、貧血となることがあります。晩期合併症に適切に対処するためには、長期にわたる定期的な診察と検査による長期間のフォローアップが必要となります。また、治療の記録、薬物療法で使用した薬剤の名前や量、放射線治療の部位や量など、を残していくことも重要です。転居や結婚などにより、生活環境や通院する医療機関が変わった時にも継続していきましょう。晩期合併症の一つである妊孕性、妊娠するための力の低下については、近年、卵子や精子、受精卵を凍結保存する妊孕性温存治療という選択肢も加わってきました。妊孕性温存治療ができるかどうかについて、治療開始前に担当医に相談してみましょう。子どもは治療後も成長を続けていくため、発達段階に応じた幅広いフォローアップケアが重要です。治療後は、一人一人の患者に合わせて、いつ、どこで、どのようにフォローアップケアを行うかといった長期フォローアップの方針を決めていきます。治療部位以外でも体のことについて気になることがあれば、担当医に相談しましょう。小児の神経芽腫参考文献。1日本小児血液がん学会編小児がん診療ガイドライン2016年版2016年金原出版。2日本小児血液がん学会編小児血液腫瘍学改訂第2版2022年診断と治療者。3 JCCG 長期フォローアップ委員会長期フォローアップガイドライン作成ワーキンググループ編小児がん治療後の長期フォローアップガイド2021年クリニコ出版。4田口智明ほか編スタンダード小児がん手術2017年メディカルビュー社。原本奥付け小児がん 185電子冊子小児の神経芽種2022年版編集国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会発行国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部郵便番号 104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前はがん情報サービスの作成協力者団体個人に掲載しております。またお名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。2022年8月作成 185E-202208-2 国立がん研究センターがん情報サービスのホームページの QR コードがあります。 ISBN 978-4-910764-15-3 原本奥付け終わり。以上で小児がん185電子冊子小児の神経芽種2022年版を終わります。制作完了2022年10月。制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書でも提供ができます。